新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社チェーントープの提供でお届けします。チェーントープはブロックチェーンインテグレーターとして社会にブロックチェーンを実装することをミッションとして掲げるブロックチェーンテクノロジーカンパニーです。独自パブリックブロックチェーンタピルスを基盤として分散型 DX 開発プラットフォームを提供し、ブロックチェーンアプリケーションを高速に開発し提供いたします。ブロックチェーンを活用し DX を実現されたい企業のご担当者様はチェーントープまでぜひご連絡ください。URL は https://www.chaintope.com/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は9月の14日月曜日です。今日のニュースいきましょう。中国政府主導のブロックチェーンサービスネットワーク BSN の標準スマートコントラクトにダムルが採用か。アジア開発銀行 ADB が貿易金融の信用保証取引の実証実験を完了。フランスルノーが車両部品のコンプライアンス認定のためのブロックチェーンを活用したトレーサビリティプロジェクトのテスト完了。フレセッツが HSM を活用した完全オフライン環境でのセキュアなマルチシグ実装に世界初の成功。
一つ目のニュースはスマートコントラクト言語開発企業デジタルアセットと中国のブロックチェーン開発企業レッドデートテクノロジーが中国政府が主導するブロックチェーンサービスネットワーク BSN にスマートコントラクト言語ダムルを統合する計画があることを9月14日にレジャーインサイツが報じたというニュースです。またダムルは BSN を利用して分散型アプリケーションを開発するための独占的な標準となる予定とのことです。なお BSN には中国版とグローバル版が存在しております。中国版はエンタープライズブロックチェーンのみをサポートしていて、現在ハイパーレジャーファブリックと中国のコンソーシアムチェーンであるフィスコブロックチェーンコンソーシアムが統合されております。一方グローバル版はイーサリアム、イオス、テゾス、ナーボス、ネオ、IRIS ネットを含む多数のパブリックブロックチェーンと統合されております。ちなみにフィスコブロックチェーンコンソーシアムにはテンセントクラウド、アーンスト&ヤング、IT サービスプロバイダーのフォームスシントロン、インターネットサービスプロバイダーのアンなどが参画しております。レッドデートテクノロジーの CEO であるイーファン・フー氏は次のようにコメントをしております。今日各ブロックチェーンプロトコルにはそれぞれ独自のスマートコントラクト言語が組み込まれていますが、それでは開発者にとっては開発が困難であり、開発を始めるためには多くの異なる技術を学ぶ必要があり、異なるブロックチェーンに展開したい場合はアプリケーションを完全に書き換えなければなりません。 BSN の独占的なスマートコントラクト言語としてダムルを選択することで、開発者は一つの統一的なスマートコントラクト言語をシームレスに使用し、すべてのブロックチェーンで相互運用性を持つという選択肢を得ることができます。続いて国家情報センターの BSN 開発協会の会長であるシーグワン・シャン氏のコメントです。BSN は中国最大のブロックチェーンインフラのイニシアチブです。協会設立以来、我々の目標はブロックチェーンのサイロを打破し、オープンで相互運用性があり、誰もがアクセス可能なエコシステムを構築することでした。補足をします。スマートコントラクト言語ダムルは中国での採用が目立っております。数ヶ月前にテンセントの関連会社であるウィバンクが中国で開発されているハイパーレッジャーファブリックとフィスコブロックチェーンコンソーシアムをダムルと統合させることを発表しました。レジャーインサイツによれば、今年11月までにはハイパーレッジャーファブリックとフィスコブロックチェーンコンソーシアムの間でネットワークを介して相互に動作するダムルのアプリケーションのパイロットが行われる予定とのことです。このソリューションは2021年に一般公開される予定とのことです。続いてのニュースは、アジア開発投資銀行のトレードサプライチェーンファイナンスプログラムがタイの銀行であるスタンダードチャーダードバンクタイとベトナム投資開発銀行との提携により分散型台帳技術を利用し信用保証取引の実証実験を完了させたことを発表したというニュースです。この実証実験にはシンガポールを拠点に貿易金融のデジタル化を促進するコンテュア社が開発を進めるコンテュアレターオブクレジットブロックチェーンが利用されました。 このブロックチェーンプラットフォームは8月にタイからベトナムへのプラスチックの5万ドルの出荷に関する信用保証取引に利用されました。アジア開発投資銀行のトレードサプライチェーンファイナンス部門の部長であるスティーブン・ベック氏は次のようにコメントをしております。コロナウイルスのパンデミックは貿易金融業界が業務をデジタル化する必要性を強調しています。このイノベーションは貿易をより効率的にし、リスクを軽減し、発展途上国のアジアの中小企業の参入障壁を低くします。続いて、アジア開発投資銀行情報技術部のデジタルイノベーションサンドボックス兼アーキテクチャ担当ディレクターのオゼイル・カーン氏のコメントです。貿易金融業界は分散型台帳技術をいち早く採用している業界の一つです。貿易ネットワークがこの技術を使用して貿易量を増やし、複雑さを軽減しているのを目の当たりにしております。続いてはコントゥアー社の CEO であるカール・ウェグナー氏のコメントです。この取引の促進に貢献できたことを嬉しく思います。我々はアクセス可能でデジタルで安全な世界貿易のための分散型ネットワークを構築するために貿易エコシステムを支援し続けます。補足をします。アジア開発投資銀行は極度の貧困撲滅に向けた取り組みを継続しながら繁栄、包摂的、弾力性、持続可能なアジア太平洋地域の実現に向けて尽力している国際開発金融機関です。1966年に設立されたアジア開発投資銀行はアジア太平洋地域の49カ国を含む68カ国の加盟国によって所有されています。最大の出資国は日本とアメリカで、共に出資比率 15.7% を占めております。また、アジア開発投資銀行の貿易・サプライチェーンファイナンスプログラムは、アジア太平洋地域の貿易を後押しするための保証と融資を提供しています。コロナウイルスのパンデミックの間、アジア開発投資銀行の支援のための柔軟かつ革新的な手段となっていて、2020年上半期には2019年の同時期の2363件から28億ドル相当の3960件の取引を支援したと、アジア開発投資銀行のリリース文書で伝えられております。2020年の取引には医療用品に関連した145件、食品・農業関連製品に関連した450件以上が含まれているようです。そして9月8日には貿易金融のデジタル化を目的に国際商業会議所がデジタルスタンダードイニシアチブの運用開始を発表しています。今後とも貿易金融のデジタル化に不可欠な技術であろうブロックチェーン技術の利活用に注目が集まるでしょう。
続いてのニュースいきます。フランスの自動車メーカーであるルノーグループが設計から生産に至るすべての自動車部品のコンプライアンスを認証するためのブロックチェーンプロジェクトエクシードのテストを完了したことを9月10日に発表しました。このエクシードは2019年より開始されたプロジェクトで、自動車産業に関わるルノーのパートナー企業によって共同で進められています。 EU では9月1日より自動車の市場監視に関する規制が施行されており、自動車メーカーは規制へのコンプライアンス対応のためにサプライチェーン全体の構造の調整に迫られています。今回のテストはこの規制に対応する取り組みの一環となります。エクシードでは IBM の支援を受け、エンタープライズ向けブロックチェーンハイパーレッジャーファブリックが採用されているということです。これにより各当事者はデータと機密性を管理した上で、必要に応じて情報をリアルタイムで共有ができるということです。そして今回完了を発表したエクシードのテストはフランスのデュエ工場で行われたということです。テストでは100万件以上の文書を保存し、1秒間で500件のトランザクションの処理を行ったということです。補足をします。ちなみにルノーグループはエクシードの他に2018年に自動車メーカー、モビリティ企業、テクノロジー企業を含む80以上の企業団体で構成された業界横断的なイニシアチブ、モビリティオープンブロックチェーンイニシアチブ、モビに参画をしています。このモビはブロックチェーンや DLT 技術を活用してモビリティサービスをより効率的にすることを目標にし、電気自動車と電力供給網の結合、金融、証券化、スマートコントラクト、サプライチェーンなどの必要なテーマごとに参加メンバーがワーキンググループを組織しています。なおモビに参加している自動車メーカーはルノーのほか、トヨタ、ホンダ、BMW、フォード、ゼネラルモーターズ、ヒュンダイなどで、モビに参加している主なブロックチェーン企業としてはコンセンシス、エンタープライズ・イーサリアム・アライアンス、ハイパーレッジャー、R3、リップルなどが参画をしています。続いてのニュースいきます。フレセッツ株式会社が敷地署名技術とハードウェアセキュリティモジュールHSM を活用した完全オフライン環境でのセキュアなマルチシグ実装に成功したことを9月11日に発表しました。今お話した敷地署名技術とは、分散化された鍵発行と署名のための暗号理論です。また HSM とは、外部から不正に解析、読み取り、改変することが非常に困難な設計がされている鍵管理端末です。 今回フレセッツが実装に成功したこの技術は、ブロックチェーンレイヤーではマルチシグ機能を有さないイーサリアムにおいて、スマートコントラクトを使用せずに機密鍵を一度も復元することなく、複数名の承認者による署名実行を完全オフライン環境で実行できるということです。なお、フレセッツの調べによると、この技術はイーサリアムにおいて識位置署名と HSM を使用したオフライン環境下では世界初の事例になるということです。また今回のマルチシグ実装は、事業者に求められているコールドウォレットでのイーサリアムの分別管理を可能にする技術として革新的であるということです。この技術により、独自のアルゴリズムによってハードドライブウォレットに対応することで、管理面での安全性とスケーラビリティを両立することが可能になるということです。プレスリリースによると、 HSM を活用した識位置署名マルチシグのメリットとして、次の8点が挙げられています。1つ目、 ESA のようなシングルシグしか対応していない暗号資産にスマートコントラクトを使うことなくマルチシグ実装ができるということ。そして2つ目、分散鍵をそれぞれ遠隔地に置くことで、離れた場所で複数の承認者が署名作業を実施することもできるということ。3つ目、盗難や流出があると即時に資産流出につながってしまう秘密鍵をそのままの状態で保有する必要がないということ。4つ目、もともとマルチシグ対応の通貨でもシングルシグと同等の署名データがブロードキャストされるため、送金手数料を節約できるということ。5つ目、初期セットアップ時や署名時などを含め、アドレスに対応する秘密鍵が一度も復元されることがないため、極めて安全性が高いということ。6つ目、コールドウォレットにおいて実行できるため、ネットワークからの侵入経路を完全に遮断することができるということ。7つ目、対短波性を持った HSM でのマルチシグ実装のため、内部不正や物理的な盗難に対しても耐性が高いということ。そして最後が、以上のメリットすべてをイーサ上で発行される ERC20 規格のようなトークンにも活用ができるということです。補足をします。フレセッツ株式会社は、主に暗号資産交換業者向けの暗号資産ウォレット管理システム EWM システム、エンタープライズウォレットマネジメントシステムフォークリプトアセッツや、ブロックチェーン技術者の育成プログラムなどを提供している企業です。プレスリリースによると、今回実装に成功した技術は、先月8月21日にフレセッツが発表したフレセッツイーサリアム上でスマートコントラクトを用いないセキュアなマルチシグ実装と混同されやすい技術とのことですが、今回の実装に関しては、完全オフライン環境のコールドウォレットとして実現できる点において大きな差異があるということです。またフレセッツは今年1月に日本企業として初めて暗号化による秘匿技術の研究と普及を目指す組織である MPC アライアンスへ加盟したことを発表しており、今年6月には暗号資産ウォレットユーザーのプライバシー向上に関する新技術の開発に成功したことを発表しています。ちなみにこの技術は、暗号技術プライベート情報検索 PRI を用いることで、ユーザーの持つ暗号資産の残高や履歴といったプライベートな情報をサーバー側に一切知られることなく、サーバーから取得できる技術ということです。はい、本日のニュースは以上となります。そしていよいよ迫ってまいりました。9月29日、新しい経済編集部と企業向けブロックチェーンプラットフォームコルダを提供する SBIR3 ジャパン株式会社とオンラインイベントの開催をさせていただきます。オンラインイベントは、企業のデジタルトランスフォーメーション DX とブロックチェーンの実用化というテーマでやらせていただきます。開催日は9月の29日火曜日14時からとなっております。こちらのイベントでは、様々なセッションをご用意させていただいております。まず1つ目、どのように企業が DX 戦略を立てるべきか、なぜ企業は DX でブロックチェーンを使うべきなのか、企業はコルダをどのように実装するべきなのか、どのようにサプライチェーンのオペレーションは変化するのか、そしてコルダの実用例、ブロックチェーンビジネスの広げ方、畳み方という形で当日開催をさせていただきます。続々と登壇者の方も決定して公開させていただいております。ぜひイベントページ確認していただければと思います。イベントページに関しましては、サイトの方の一番上のところからイベント告知ページから確認していただくか、もしくは PTX 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただければイベントページ見つかると思いますので、ぜひ検索していただければと思います。この番組は株式会社チェーントップの提供でお届けしました。そしてそんなチェーントップのメンバーが執筆した書籍、ブロックチェーンが開く新しい経済が、幻冬舎より好評発売中です。大きな社会変革をもたらすブロックチェーン技術を具体的にどのように様々なビジネスや産業で活用していくべきか、あらゆる業界のビジネスパーソンが知るべきブロックチェーンの知識とビジネス活用事例が学べる一冊となっています。ぜひとも全国書店、ネット書店でお買い求めいただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。